142回の後半でーす。今回は、番外編というか、ちょっと佐野くんとラジオをね、撮る、ちょっと、タイミングが合わずだったので、それぞれの一人会をガチャンコしようという企画でございます。トークテーマは、暫定お盆ということになっております。まあね、時期が時期なんでね。というわけで、まあでもね、どうなんだろう。ちょっとお盆の話のエピソードトークがね、言うほどなくてね。で、ここ近年は、お盆になんか里帰りするって習慣もちょっと薄くなってて、って感じなんですよね。なので、まあちょっとその、まあ、里帰りとか、まあご先祖も帰ってくるとか、まあ、帰ってくるっていうことを、ちょっと、テーマにずらして、今回はちょっとね、なんだろう、まあ、ちょっと、こう、自分のルーツ的な方向に舵を振ろうかなと思います。まあ、具体的には、関西弁を、ちょっと、強めて、普段とは違う感じで、お送りしたいなと、思います。いや、まあ普通にね、喋っていると、ちょっと標準語になってしまうんで、ちょっと砕けた感じで喋らせてもらおうと思います。この3連休、10、11、12の間に、まあね、連休はあったけども、僕は、日曜日に、海に行きました。ちょっと待って、関西弁、まあ、もういいか。はい。で、海に行ってんけど、まあ、そこでね、なんか、なんやろ、最初は、てか、まあ、この前、海に行った時に、もう、いや、僕はちょっと大丈夫、大丈夫、休んでるだけでいいかな、みたいな感じでね。まあ、そもそもね、あんまりこう、人前、裸になるとかが苦手やから、なんか、着衣のまんまで過ごせれる方法として、なんかその、日陰のところに進むみたいな選択肢を取ってったんですよ。ね、これまでは。でもなんかもうそれはもうちょっと、ええかなと思ってきて、最近ね。もう年を取ったのかわからへんけど、もう別になんかちょっとやりたいなと思ったことに、やっぱり、なんか全力でアクセル踏んだ方が絶対楽しいやろという、方針だったんよね。もう近年、私は。で、それでもまあ、なんかでも水着も持ってきてへんかったけど、まあ友達が、なんか楽しそうに泳いでるの見て、もうええかみたいな感じでもうザンプザンプとね、履いていって、それで結局もうピチャピチャになりながらもウェーみたいな感じで遊べたけど、まあそれはそれでめっちゃ面白かったなぁ。なんか、想像よりも、やっぱりこう海って底がつかへんから怖いけど、でもこの、なんか、タイミングよくね、波も穏やかで、で、それでなんかまあ、チャプチャプと楽しく泳げたし、まあなんか、焼きそば食うたりとか、その、夏のね、アクティビティ的なものもね、楽しんだりとかして、で、まあ久しぶりにね、なんか、友達とも偶然会ったりして、まあ元気してるみたいな感じでね、話もできたんで、まあよかったなと思ったんですけど、なんかでもね、その中で、なまあ、僕はサングラスしててんけど、サングラスしてる利点ってやっぱり、他の人と目が合わへんことなんやなということに、ようやく気づいて。というのもその外側からってやっぱり、ちょっと強め、なんか、黒い部分が強めのサングラスやと、相手の視線が見えへんやん。だからなんかその、だから自分がまあ、どこ見てても相手にやっぱりにくいというね、特性がある。ねんけど、まあ結局別にね、でもだからといって、まあ僕はもうそもそもね、その、裸眼の視力が全然良くないから、だから別にその、なんて言うんだろう。もうよくある、もう漫画、もうほんまにその、昔ながらのね、レトリックなその漫画とかにある、なんかこうちょっとこう、セクシーな水着とかね、なんかこう体してる人にも、こう、うつぞの歌詞、ウェヘみたいなことをね、もうないっていうかまあ、まあ基本的に、もう2メートルぐらい離れたら大体ぼやけてるから、だからぼやけ人間がいっぱいいるぐらいの感じだったんけど、まあ、肌色率は高いなと思ったけど。でも、それでもやっぱりね、なんかその鍛えてる人がめっちゃ多くて、それに、 カルチャーショックを受けた。というか、もうそもそもでそんなに海に行かへんから、海に行く人のことを考えてもなかったけど、そりゃそうかと思った。やっぱり、ね、脱ぐから、ある程度その自分の体に自信あるというか、まあ、見せたいと思う体で挑むんやなと思って。だからそれもやっぱが、だからこう、なんやろ、だからその海に近い環境に身を置いたら、もしかすると僕も、鍛えたりすんのかなと思ったりしたって感じかな。まあでも単純にほんまにいいよね。視線を見るっていうのは。なんかほんまにその浮き輪でぷかぷかなんか海の中で浮かんでなんか目閉じてるだけでもすごいリラックスしたから最高の夏の思い出したという話でちょっと締めようと思ったんですけど、思い返すとなんか、まあ、たまにね、やっぱりこう、ウェーイみたいなね、大学生もおったけど、なんかすごいなんかその異彩を放ってるカップルがおって、何歳ぐらいかは、まあちょっとあんまりね、限定的な話をするとあれなんですけど、まあ、割、まあ自分より年上かなぐらいのライン、年上以上のラインでね、まあ見て、そのカップルがおって、で、まあなんかすごい、こう、イチャイチャというかまあ、和気あいあいとしとったんですよね。その、ちょっと自分が見えるところの範囲でね。で、それでなんかこう、女の人が、もうやだ、そうなの、やだやだ、みたいな感じで言うとって、ああ、なんかあれなんやろな、と思って、ちょっとこう、恥ずかしいことを、こう、お願いされて、ね、こんな場所だからダメだよ、みたいな感じなんやろな、と思って見てて。で、男子の方もなんか、いいじゃん、いいじゃん、ちょっと、いいじゃん、ちょっとぐらいやってみようよ、みたいな感じで言ってて。なんか、だからまあ、なんやろな。でも、まあ、手繋ぐキスぐらいの、あれやったんかな、と思って想像してね、眺めとったら、もう男の人が急になんか、いいじゃん。ちょっともう、制圧してみなよ。制圧してみなよって言い出して、何やねん、制圧ってと思ってさ、なんか。何せ、いや、制圧って何、何ってなるやん。人の言葉がね。で、だから、周りの人が制圧するやったら大ごとやん。でいうか、そもそもね、人って制圧するべきじゃないやん。やから、なんかすごい、引っ張られて、そのワードに。だからもう、まあ、友達も含めね、その、もう、目が離せなかったわけよ。その、ダンス、そのカップルたちに。でも、いや、いいじゃん、もうちょっとぐらい、なんかもう、いや、もう、これ、制圧してみてよ、制圧してみてよって。もうやだやだ、なんでそんなことしなきゃいけないの、やだ、って言って、あ、お前が制圧されたいんだ、と思って。え、っていうか、制圧って何と思って、まず。じゃあ、制圧っていう言葉とは何ぞやみたいなことを、ちょっとね、こう、アカデミックな分野というか、まあ、ちゃんと調べてみようと思ったけど、もう、携帯が県外やってね、ちょっと奥地のところの海やったから、だから、なんかこう、隠語なのかもわからへんし、そもそもね、言葉通りの制圧をされたいのかも、わからへんけど、とにかくなんか、まあ、周りが見ている中で制圧されたがってる男性と、なんかちょっとこう、みたいな感じで、こう、ドギマギしたみたいな感じで、女の人っていう、なんかすごい不思議な空間があって。でも結局なんか、あ、で、それで、水鉄砲かなんかを女の人に渡して、そこで制圧してみてよ、みたいな感じって。だから、もうほんまあるよな。フリーズって言って、こう、ウェッツってやるみたいな。こそなんかな、もう全然わからへんけど。で、それでなんか男の人がバババーって海にかけていって、あ、海の中で制圧するのね、みたいな感じだけど。でもなんか女の人が、ってちょっと迷いながら、ま、ポイってその、水鉄砲をなんかその自分たちのね。待ったとこピッて置いて、で、かけていって、ああ、よかったよかった、制圧しない選択肢を選んだんや、と思ったら、じゃあ、全然その男の方が、懲りてないとか、制圧にかける情熱がやばすぎて、いや、もうじゃあ、もう、わかったわかったから、じゃあ、もう俺の手をもう持つだけでいいから、みたいなこと言い出して、で、何持つって何わかんないわかんない、みたいな感じになってて、で、それで男の人がなんかその、女の人の手を掴んで、無理やりその男の人の手首にこうギュッてこう握らせるみたいな感じになって、で、それで女の人がちょっとこうギュッてこう気持ちちょっと、まあ、強いぐらいの感じでギュッて逃げた感じかなと思ったら、男の人が、ああ、ああ、ああ、 ギャーみたいな感じで言い出して、急に自分から身をひねり出して、後ろでみたいな感じになって、で、ギャーつって制圧されてて、で、ひざまずいて、で、ひざまずいた男の人に波がバーンと当たって、で、その波の衝撃でゴロゴロゴロゴロって飛ばされて、で、周り、もう、何何何みたいな、なんか、ま、客観的に見たら女の人が急に組手をしだして男の人を制圧したみたいな感じになって。で、それで男の人がまたキラキラした顔でザバーって上がって。で、なんか、もう一回やってみてよみたいな感じでまた制圧されて、もういいよーとか言って払いのけようとするんだけど、またその払いのけた手のハンドを利用して、あーっつって、その男の人が反応されて、制圧されてザバーってなってみたいな感じをなんか、4回ぐらいやってて、もうほんまに、不思議で仕方がなかった。っていうか、何その制圧って何みたいな感じで。結局なんかその、なんか、エモい写真とかいっぱい撮ったけど、なんか振り返るとほんまにその制圧の話がすごい頭の中にちらついてて、もうちょっとこれはもう話のネタにした方がいいかなと思いました。ということで、まあまあ10分くらい喋ってるんですけど、まああともう一個、じゃあ最後にその、まあ下ネタ要素が全然なかったか言うと、お盆のこの時期ぐらいに、昔、なんかその、やった人で、シチュエーションというか、なんか、僕はね、その今まで、なんかこう、堪忍しておくれやす、つって、お上の物まねされたみたいな感じの、あれがあったんだけれども、なんかお盆の時期にもそういえばあったわと思って思い出した話があって、なんか、自分より何個ぐらいかな、まあ、10は言ってないけど、年上の人やって。で、自分がその頃すごい結構水泳をしてた時期やって、仕事が暇な時かな、暇な時期に、なんか結構その、近所のなんか、区民プールみたいなところですごい泳いでた時期があって、体がまあ割と大きかった時期があって、で、その時にこうやった人がおって、で、その時になんか、やる場所が、まあ、まあまあまあ、だからあれですね、いわゆるそのクルージングスペースっていうなんかまあ、不特性多数のね、男性同性愛者たちがまあ、まぐわう場所みたいなのがあるんですけど、まあそこでやってたら、いやなんかすごい体大きいね、みたいな感じで、なんかその、年上のね、まあお兄さんとかおじさんとかまあぐらいのまあ人が、なんか褒めてくれたりとかしてて、でもまあもうなんかあんまりでもやっぱりなんか、自分そんなにそういう場所で会話をしたくないタイプだから、ああまあ、はあ、みたいな感じで言ってたら、なんか、急に、その、なんて言うんだろう。まあ、やってる場所は、自分、なんて言うの、大部屋という、いわゆる、まあ、他の人も見れる場所ではあったんだけれど、でも別にその手は出してこないみたいなね、空間ではあったんだけれども、じゃなんか急にそのしてる最中に、パパって呼んでもいい？みたいなこと言い出して、いや、何？いや、なんか、自分のお父さん体が大きくて、パパ、みたいだなと思ったから、パパって呼んでいい？みたいな。言い訳ないやん。そんな。言い訳あるかみたいな感じ言いたかったけど、まあ当時はね、別にその、まあ人見知りも結構強かったし、しゃべってもらったから、いやいや、みたいな。いや、だからほんまなんかあるよ。その制圧されそうになってる女の人と同じ感じで、いや、みたいな感じで言ってて。で、それでなんかもう、まあ、拒否の意を示したんだけど、で、それでまあ、何も言わなくなったから、で、継続してて。でもなんかでもやっぱ、なんかちょっともう、なんかあれかなと思って。なんかもうハグだけで済ませようと思って、もうちょっと、あ、いやちょっともう疲れちゃったかなみたいな感じで。ハグだけで終わらせようと思って、こうギューッとハグしたら、急にパッパーって言い出して、いや、お前、やめろって言ったよな、と思って。なんか急に、それで、なんやろ、穏やかで終わらせようと思ったのに、もう肩ガッと使ってガッて引き離して、あ、じゃあ失礼します、って。解散したというね、話がありました。じゃあ、佐野くんにお渡しします。みんなね、もうちょっと、もうね、この時期めちゃくちゃ暑い日が続いてますので、水分補給と塩分と、ほどほどの下ネタを摂取して切り抜けましょう。ではまた来週お会いしましょう。佐野くん、続きをよろしくお願いします。
佐野です。おだです。サタデーラジオフィーバーのお時間でーす。 はい、ということで小田さんがいたと思いましたか今いないんですけども、はい、ということで本日は久々の一人会ということで、佐野ラジオ一人で喋りなさいということでね、言われまして一人で喋ることになったんですけども、ね、まあこれ多分毎回言ってんだけど、本当にいつぶりだっけなみたいな、一人会最後にやったの何だったっけっていう感じかな、何だったっけね。でも一人でそんなベラベラ喋った記憶がなんだここ最近ないから、まあ結構久しぶりなんじゃないかなって思っておりますが、いかがでしょうかね、一人会。まあね、ずっとやっぱうちは二人でバーって喋るっていうスタイルですけども、一人でね喋るのもまあ貴重でいいんじゃないでしょうか。珍しいことでございますので、ぜひ最後までお楽しみください。はい、続いてのお天気です。続いてはお天気です。今無意味にあえだ、まあ、無意味にあえいだと思ったでしょ。全然無意味にあえいでなくて、ほんまに今雨がすごい日に収録を私一人で撮ってるんですけども、ね、これがアップロードされるのは多分、何日ですか、8月10日に、2024年8月10日にアップロードされるかと思いますので、ちょっとその日の天気はわからないですけどもまあね、晴れてるといいですね、夏。まあこの時期なんでね、その小田さんと、まあ一人会だけど、まあテーマは決めましょうということで決めてやるんですけども、まあこの時期ならではのお話ということで、トークテーマはドゥルルルルドゥン、お盆、お盆、お盆。はい、お盆ということで、まあそうですね、お盆なんですけども、まあ特に私は帰省とかもないですし、お盆だよ、お盆休みもないんですよ、私会社員なんですけども、まあこの多分今年で言うと2024年の8月12、13、14、15、16が世間一般が盆休みを取る期間かと思うんですけどもね、ね、東海道新幹線のぞみも全席指定になりまし、なんだよね、きっとね。きっとねっていうか見た。全席指定みたいな。ゴールデンウィークとかとね、同じ、全席指定に、ね、なってますけども。まあ私は普通に会社にね、毎日行かせていただきますので、あんまりね、関係ないかなというところはありますけども。会社、通勤電車があるじゃないですか。通勤電車に私乗って、トントコトントコ会社に向かうんですけども、まあ会社が、まあちょっと繁華街みたいなところにあるので、まあ休みだから空いてるかと思いきや、逆になんか観光客の方とかが結構、こう休みの時期は増えたりして、なんか特にね、お盆休みに働くメリットといったらそこをし電車がすくことぐらいしかないかなと思うんですけども、まあ私はそのメリットにあまり享受、そのメリットを享受することができないという感じなので、まあなんで特に、あ、休みなんですねぐらいの感じで受け止めているんですけども、そうね、お盆、まあ、なんか小田さんに、じゃあトークテーマだけ決めようって言われたから、じゃあお盆でということで、お盆のね話をしようと思って、もうこんな時間が経ってるんですけども、まあないね、お盆でさ、エッチな話ってまあないやん、わからないけど。なんか帰省する人とかはさ、帰省して、まあなんか男性同性愛者向けマッチングアプリを開いたら、もうなんか意外、あ、なんか同級生、小学校の時の同級生が出てきてっていうか、なんか、なんか意外と近くにいるじゃんって思って会って、なんか話してみたら、なんか小学校の同級生だったとか、そういうのはあるんですか？もしあるよって方はぜひお便りでお待ちしておりますのでねえ、どうなんでしょうね、同級生だったみたいなことはないかな、ない気がする。 な気がしますけども、まあなんかあの子とかあの子とか小学校の時のね同級生のあの子とかあの子とかは、もしかしたらそうだったんじゃないかなみたいなありますけども、思いますけども、まあ真相はね闇の中ということで、あの特に SNS つながってるわけでもなく、私中学2年生の時にあの引っ越しをしたので、まあ小学校のね縁というのはもう全くなくなってしまったので、もう二度とね多分会うことはない、やばくない、一生会わないだろうね。まあやばくはないか、大体そうか、みんな小学校のね時の同級生なんて、まあ小学校中学校ってね持ち上がってったりしてたらあのまだで、そのまあ高校もさ、まあ何人かこういるわけじゃん、多分オナ中のさ子がってなったら、まあなんとなくなんかうっすら小学校の時の人の何今何してるとかがよくわかるのかなとかね思いますけども、あとはあお盆お盆のあの話、まあお盆の話っていうか、まあ盆踊りなんですけど、私あの盆踊りを去年一昨年ぐらいからたくさん踊るようになりまして、もう今年もね何回か祭りに繰り出していたんですけども、盆踊り、まあ盆になる前からね盆踊りしてるから、じゃあ盆踊りの盆って何なんだみたいなところはあるんですけども、まあ盆踊りしまして、まあ何、まあそんなにその小さい頃からまあ盆踊りってあったけど、すごい内気な子供だったので、私佐野は盆踊りにわーって行く、なんか友達とかを見てうわーなんか恥ずかしい、嫌だ、私は嫌みたいな感じの子供だったんですけども、まあ大人になってね性格も変わりまして、盆踊りってすごい楽しいんだなということに気づきましたので、皆さんもね地域のお祭りとかねあればぜひ皆さん行っていただきたいなと思います。先日行った盆踊りがですね、まあ雷雨だったの。まあ雷雨の手前、まあ雨がポツリポツリと降って、まあしっかりめに降って、でまあみんなずぶ濡れになりながら盆踊りをするっていうことがあって、もうね始まっちゃってるからさ止まるに止まれねえみたいな感じで終わんなかったんだけど、その濡れるじゃん雨で、でこうずぶ濡れになって、でまあ地面も濡れて、でそのちょっと上がったりすると湿度がブワーってなるんですけども、その湿度とまあその雨の湿度もあるし、人がこうムワムワムワっていう熱気もあるし、あと土が濡れた時の匂い、その3つの匂いがこうすんごい合わさって、ほんまになんか獣みたいな香りがしてね、昔はさやっぱ祭りが出会いの場だったって言うじゃないですか、もうね体を持ってこの身を持ってね感じました。まあ別に何があったわけでもないんですけど、私はただまあ本当にこう動物になったかのような土と人のこう汗とね雨でこうムワンムワンムワンっていうムワンムワンがすごいなんていうか野生的と言いますか、動物になってしまう感じがありました。盆踊りってね同じ動きをこうずっと繰り返すんですよ、なんかそんなで、なんかずっと同じ動きをするんだけど、なんかまあ音楽って4拍子で4小節が1セットでみたいな感じだとね、まあ最近のっていうか基本的には今そうだと思うんですけども、まあ盆踊りの曲に踊りがね合わないんだよね、なんかどう説明したらいいのか分かんないんだけど、まあ3踊りが動きが踊りの動きが5パターンぐらいあって、で5パターンやってこうでまた一つ目に戻るって感じだから、こうまあ5555で何5の組み合わせを4回やるとこう音楽と噛み合うみたいな感じなんですけども、伝わってるかな、伝わりなさい伝わりなさいなのでね、それがなんかすごいトランス状態というか、もうほんま踊り、まあ、最初こそお手本のね櫓の上に乗ってる人を見てこう一緒に見よう見まねで踊るんだけど、まあ、ある程度つかめてきたらもう前を向いて自分とこう向き合いながら踊るっていうのがすごい私は好きなんですけども、でそうなってくると本当になんか何も考えていないみたいな、もう 一つになる、一つ踊り、輪になった踊りじゃないですか。その輪の一部になる、一つの大きなうねりになるというのがとっても好きで、ね、昔の人々はそうやって一つになっていったんでしょうね。信じるか信じないかはあなた次第ということで10分経ったからいいかな。10分間喋り続けたけど、なんか言うことあるかな。じゃあまあ今日言ってないことを全部言うね。チンコ、マンコ、おっぱい、セックス、バイブ、オナホール、おっぱい、乳首、乳頭、アヌス、キクモン、サオ、金玉、マラ、ペニス、陰茎、ディルド、ドチョウ、勃起、勃起、勃起、エレクチオン、チンポ、チンコ、チンチン、チンボスティック、先走り、精液、ザーメン、マンジル、潮吹き、じゃあねー。